のぎついってプレゼンツ、のぎつア
ー。どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も2025年、2月中旬にお届けしております。お相手は私東横名人と、今日もズームで長野からこの方です。
はい、ようやくプロ野球のキャンプも始まって、うん、おじさん的にはいい季節がやってきたという坂本です。
そうですね、はい、なんか中島監督と新庄がなんかじゃれ合ってましたね、うん、ニュースで見るって
なんかイチャイチャしてましたね。
イチャイチャしてましたね、
うん、
やっぱり新庄の後は中島監督がみちゃんも行くんかな、
行ったらいいんじゃないですか ね、
そんな気になりますよね。
まあ、もちろんオリックスファンがね、3連覇してくれた中島監督を崇拝して、うん、いかんといてっていう気持ちも分かるんですけど、
うん、
まあ別に僕は全然。
行って、そこと戦って、オリックス勝ってくれたら、成長したな、お前らってなってくれていいよね、うん、それはそれで。
そう。逆に僕は多分おそらく、岸田監督にも期待してますんで、
う
ん。うん、まあ、みんな忘れてると思いますけど、今の。うん、引退するときに岸田さんがこれからオリックスは強くなりますって言ってから強くなったんですから、
うん、
うん、僕は岸田さんにかなり期待してますよ。
なるほど。
うん、キャンプ、最近いいですよね、ちゃんと J スポーツとかでキャンプをひたすらやってくれるじゃないですか。
本当にニッチなコンテンツだけど需要あるもんね。
うん、僕もね、見てるんですよ、夜見るもんないからオリックスのキャンプを。
いやいや、もうダブルゼータガンダム見ましょうよ。
いや、そんなん見てる暇ないから、キャンプ見ないといけないから。いや、岸田さん結構ね、細かいこと言ってますよ。
何やったんや、本当に。うん、細かいこと言って、もっと走れとか。
いや、そうじゃなくて、本当に内野の連携とかいろんなとこで、
うん、
ピッチャーに。
ほう。
うん、もうこう、中継に入った時に体の向きとかね、いろんな多分細かいこと言ってると思うので、
うん、
やっぱり中島監督と見るところが違うじゃないですか、キャッチャーとピッチャーなんで。
まあまあまあね、
だからうん、ピッチャー陣にとってはいいと思います。
うん、
うん、まあ、今までもピッチャー良かったんですけど、はい、
まあ、そんな坂本さんがね、いろいろお楽しみのところなんですけど、今日も僕映画見に行ってきたんですよ。
いやな、映画。
いや、まあ映画ぐらいしか趣味ないからね。
おう。
でね、嫁さんに連れられていく映画も結構多いんですよ。なんかも
う
家族サービスもしないといけないじゃないですか。
うん、
で、この松たか子と、このストーンズの松村北斗くんが出ている、ファーストキスという名前の映画を見に行っていたんですよ。
松村北斗くんって言ったらあれかな、すずめの戸締まりの主人公というか、男の人の声やってた人かな。
そうなのかな。
うん。
うん。で、まあまあ、タイムリープもんなんですけど、その松村北斗が、うん、事故で死んじゃうんですよ。電車の。
はい。
飛び降りとかそんなんじゃなくて、うん、ベビーカーの赤ちゃんが引かれそうになったところを電車から救うっていうので、うん、まあ、死んじゃうんですね。で、松坂子が、まあ、夫婦仲が冷め切って離婚届を出す日だったんだけど、まあ、行きの会社の道中で、そう会っちゃって、で、離婚しないままに死んじゃったから、
うん、
まあ、ちゃんと面倒見なきゃいけなくなる、まあまあ、そういう骨とかも、まあまあ、祭壇も用意してやらなきゃいけないっていうところで。
まあ離婚してもせなあかんと思うけどね。
そうそうそう。
その場合は。
その場合はね。で、でも、ちょっとあるきっかけでタイムリープしちゃうんですよ。
誰が？
松たか子が。
あ、松たか子はね。
そうそうそう。で、45歳の松たか子と29歳ぐらいの、うんう
ん。45歳のままタイムリープするの？
そうそうそうそう。タイムリープして。
それタイムリープなのか。
まあタイムトラベルというか。
うん。
その松村北斗と松たか子が会う当日に遡っちゃうんですよね、
うんうん、
でやっぱりよくありがちな話でタイムリープオンってこう本人と本人が鉢合うと体が調子悪くなるみたいな、う
ん
う
ん、だからその若い時の松たか子もおるわけでしょ。
本当にその時の松たか子がもう若い時の松たか子なんですよ。
お、
うん、すげーって思って、すごいね、今の VFX ってメイクじゃないのね、うん、多分 CG でやってるっぽいんですよね、見てると、
うん。
どうやったらその事故を防げるかっていうのを何回もトライするっていう、
うん、
タイムリープもんの映画ですごく良かったですよ。うん。坂本雄二さんっていう、このカルテットとか、とかはなんかな、最高の離婚とかをやってる、脚本家だったんで、洞口依子の旦那さん、うん、めっちゃ綺麗ですよね。 あの人、うん、まあよくできてる脚本家の人なんで、すごい良かったんで、まあ別に嫁さんの付き合いで行ったとは言わなくても、全然いい映画だったんです。うん、で、まあこの映画の話を言いたいんじゃなくて、今日僕、つぶやいた内容のことまあまあ言っちゃうんですけど、
うん、
新宿に見に行ったんです、映画。
うん、
新宿のバルトナインって言って、新宿三丁目近辺で、丸井の、アネックス別館みたいなところにここの映画館はあって、最近ね、最近さ、もうさ、映画館見に行った時に、
うん、
映画館結構今圧かけてきません？
うん、どういうこと？
お前ら、申し込みの飲食とかしていいと思ってんの？みたいな感じで、
年々。ああ、映画始まる前のあれでね。
圧が。
映画泥棒とかで一緒でね。
そう。もうなんか映画泥棒と同じぐらい、今飲食の持ち込みが、厳しくなってるんですよ。
うん。うん
え、それ感じます今、最近。
まあ、まあ、とにかく、席分けるなとか。
ノーキッキング。
うん。
ノーノイズ。
スマホを見るなとか、まあ、それ当たり前やけど。
うん。
だから、そんだけマナー悪なったんやろな。
マナー悪くなってるけど、
うん。
持ち込みは、
うん。
ごめんなさい。ごめんなさい、するんですよ、僕。いや、一人で行くときはね、
うん。
お金落としてあげないといけないなと思うから、ポップコーンセットとか、当然頼むんですけど、
うんうん、
嫁さんと行くときって、やっぱり、奥方は経済関連がちゃんとしているんで、うん、もったいないから、近所のスーパーで買って持って行こうよって言って、だいたい塩辛いものと甘いもの二つ持って行くんですよ。ポップコーンとか、とんがりコーンとか。
うんうん、
とんがりコーンは食べやすくていいんだよね。映画館では。二人で行くときはだいたい持ち込むんですよ。ダメなのかな映画館からしたら。で、今日行ったら、なんかめっちゃめちゃその、ホールっていうか、ロビーでも持ち込みに行くことめっちゃめちゃ圧かけてくるんですよ。
はいはい。
当然その予告編のムービーでも、持ち込みやーみたいな感じで言ってくるし、挙句の果てには、上映中も、係員が見回りに行きますので、その際、なんかしてる場合は、ご退場いただく可能性もありますみたいなことを言い出すんですよ。うん、バルトナイン。
はいはい。
ちょっとビビって、やめようって思って。結局もう、飲み物は少なくとも今まで喉を潤すために持ってたやつが、お茶とかあるから、それ出すぐらいはいいかなと思って、飲み物は一旦出したんですけど、
うん、
結局、とんがりコーンとポッキーは出せませんでした。捕まるかもしれないんですって、バルトナインでは。うん、ちょっとそれ、怖くない俺、犯罪者なんだ。なんか、それ、持って行ったらあかんって、法律あるんって、思ったりするんですけど。そもそも基本映画見に行くときは、まあ、そもそも一人見に行くこと多いかと思うんだけど、
うん。
だいたい、買います？店舗っていうか。
映画館についてる売店で。
うん、買う。
うん、買う。
まあ、一人だったらね、全然大した金じゃないけど、二人になると、ちょっと痛いなって思うじゃないですか。2000円くらいかかるわけでしょ、下手したら。
まあ、そうなんですけど、
うん、
もう、映画館が自分の街にあるっていうありがたさを考えると、
そこで課金してあげようってやっぱりなるのかな。それ、例えば、振り返って、坂本さんが大阪に住んでる時に、
うん、
家族で行く時ってどうでした？
そこで買いましたね。
ああ、偉い。
いやいや、だって。
いや、まあそうなんです。確かに映画館を、うん、維持していくためには、そういう取り組みは多分必要なんだな、コロナの時は特にそうなんだな、と思ったんですけど、
うん、
かといって、映画館でスマホ見るやつも結構最近増えてきてるじゃないですか。
はいはい。
そんな硬いこと言うんだったら、もうネットフリックスでいいよ、みたいな感じで言いそうじゃないですか、若い子だったら。
うん、
持ち込みはダメだな、みたいな。
うん、
そんな心の狭いこと言ってていいのか映画館とも思う自分もいるわけですよ。
はいはい、
ほら、大人は、ほら、みんなこれだけじゃ経営も成り立たないから、ほら、もうもっとね、お金落としてあげなきゃっていうのもわかる。わかるけど、うん、お金ないやん、みんなそんなに。でもそれでも映画見たいって言うんだったら、申し込みよしでしてあげないと、ダメなんじゃないのって思ったりもする自分もいて、どっちが正しいのか僕は今わからないんです、非常に。ただ、あれだけ今日みたいに圧をかけられると、なんか瞬瞬して出せなかった。なんか、お菓子持ち込みポリスが、循環して、ピピーってしょっぴかれることを考えると、うん。嫌よね、でもね、お菓子ポリスがさ、来てさ、
うん、
ちょっと出て行ってくださいって言われたら、ザワザワするよね、映画。集中できないよね。
まあ、映画の途中ではやめてほしいですね。
やめてほしいですよね。
うん、ただ、喋ってたりとか、スマホでしてね、なんか誰かと通話してるとか、
うん。
は、やっぱり。
それはいかん。
出してほしいと思う。出してほしい。
お菓子はいいやろ。ダメなのかな。
いや、わかりません。お菓子。
お菓子ポリスですよ、
バルトナイン。チュリトスもね、大概音するし、ポップコーンも音するし、
うん、
その、お菓子に規制をつけるわけではないんですけど、
うん。
うん、まあ、本当にね、映画館中に、周りに迷惑かけずに食べれるお菓子ってマシュマロぐらいじゃんって思うんですけど。
確かに。確かにマシュマロぐらいだ。う
んマシュマロはね、音せずに食べれるんで、まあ、焼きマシュマロはダメですよ。
うん。
うん。ライターで焼いたりとかね。そういうのはダメですけど。
いやいやいや、
意外とポップコーンとかチュリトスって音するじゃないですか。
するする。氷、氷のね、ガラガラガラ、うん、ガラガラガラって音も。いいのかって。
だからこの前のそのガンダム見に行った時に、隣のデブのオタクが、
うん。
まあ、デブのオタクっていう、見た目で判断してはいけないんですけど、
うん。
ずっとL サイズのポップコーン食ってて、
うん。
ずっとその音を聞こえてました。
いやね、
90分ぐらい。
どっちが健全なのか。いや、ちょっと今日の映画館はきつかったなぁ、うん。もう、お菓子重いけど持って帰りましたよ、なんか。食べて帰りたかったけど。
そう。なんか僕、よく行く映画館、諏訪湖のね、上の方には岡谷っていうところがあるんですけど、うん、野麦峠で有名になった。岡谷の映画館って、すごいこじんまりしてて、まあそんなに有名な東宝なんとかとか。とかじゃなくて、本当に地元の映画館なんですけど、うん、なんか映画の好きな人がやってる映画館っていう、すごい、そういう昔ながらの名画座っぽい映画館なんですよ。はいはいはい、
うん、
だからそこ、一応小さい売店があって、小さいホットドッグとかいろいろ売ってるんですけど、
うん、
やっぱりね、できるだけそこでいろんなもん買うようにしてます。
いや、でもそこまでね、言うんだったらもっとね、うん、ポップコーンっていうかね、フードの味もっと頑張ってくれよって感じはするな。
まずい？
いや、まずくはないけど。
そんなチュリトスまずい？
チュリトスは食べないな。じゃあポップコーン以外のなんか用意してよ。なんかこんな言うんやったら。
チュリトスしか食べるもんないでしょ。
いや、ポップコーンでいいけど。
あとホットドッグ。
ホットドッグ。まあでも一瞬で食べ終わるからね。
うん、ホットドッグはね。ホットドッグってなんであれ映画始まってから出ないと食べちゃダメなの？
食べていいよ、別に。
あ、いいの？
うん。ただ予告編で終わっちゃう場合もあるよね、それって。
うん。
僕らの食べるの早いから、もう予告編の前半で終わっちゃいますよ。
いや、映画館の売店で売ってるコーラってなんであんなにでかいのかなっていつも思うんやけど。
うん。半分氷ですからね。
まあ、半分氷やっていうのもあるけど、いつもの感覚で L って言ったら、アホほどでかいやつに入ってくるじゃないですか。
うん。
昔、僕らが本当にね、昭和の頃の映画館で入れ替え制もなかったし、うん、なんならお弁当持って行ってましたからね。
そうでしょ？
うん。
うん。
だから、ああいう牧歌的というかね、そういう頃に比べると、今の映画館ってやっぱり入れ替え制もきっちりしてるし、
うん。
うん。中で食べていいものもきっちりしてるから、まあ、時代が変わったと言われればそれまでなんですけど。
どっちがいいのかな？なんか、まあ、大人の空間で、ちゃんと統制が取れるんだったら、
うん、
分かった、じゃあもうポップコーン二人分買うよってなるけど、
うん、
もっとみんな来てね、映画館って言うんだったら、そんな料金の狭いこと言ってたらあかんのちゃうかって思うけどね。
まあ、あと、
うん。
僕、多分名人とね、条件が違うと思うんですけど、
うん、
安いんですよ。
あ、映画館が。
うん。ある年齢以上になるとね。
50歳以上。
はい。
ああ、そっかそっか。僕もあと2年ぐらいですからね。
そう。だから、この前のガンダムも確か1100円やったと思うんですけど。
安っ。
でしょ？
うん。
いや、それはチュリトス日本買うでしょ？
買うね。
多分ね、僕ね、もちろんありがたいんですよ。ありがたいけど、
うん。
僕らの方が多分お金あると思うんですよ。
あるよね。
ありがたいんですよ。安くしてもらうのは本当にありがたいんだけど、ファーストガンダム見てる世代来いって言って1100円でいいっすよって。
そら来るわ。
いや、来るけど、取ってもらってもいいですよ、別に。
内容やったらね。
と、2000円でも。
そっか。じゃあ、前提条件違うね。
そう。で、前もちょっとね、ちょっと怒られ、かな？怒られそうなこと言ったけど、
うん、
イオンシネマって映画見たら駐車場ただになるんで、
う
ん。
そうね。
見もせんのにチケット買うやつやから、俺。
1600円、1800円やったら駐車場よりも、
うんうん、
ね、安い可能性全然ありますからね。
そうそう、安い可能性あるじゃないですか。うん、丸1日ただになるんで。
うん、
で、まあ、それがちょっと気になってる映画やったら見ればいいだけの話でしょ、うん。だからね、俺の中ではね、イオンシネマって、
うん、
ほぼただやねん。
幸せやな。
そう。世の中に、いや、ようね。
矛盾やな。確かにそれは。
年寄りが、とか、いろいろ。
ほんまやで。
言うけど。
金取れよ、じじから、本当に。
そう。取れるとこからは取った方がいいと思うよ。
ほんまや。
うん。
うん。
ほんで、もうボケてるから、俺も半分。1800円が1100円になったからって、ありがたやとか思えへんから。
そうやね。もう何もあんまり金額見てないからね、多分ね。
見てないから。
うん。なんかやっぱ小銭返ってくるな、みたいな。
そう。椅子の場所は気にしてるよ。
うん。
うん。後輪首痛そうとか、後輪まで目痛そうとか、そういうの気にしてるけど、
うん。
あれ、椅子も、バツなってるとこ、うん、座ってんの男か女かこれ、分かれへんかな。
教えてほしいね、それ。
気使うやん。
うん。
女性が隣やったら。
そう。
うん。デブのお宅が座ってることも知りたいけど。
それ引き出したら新幹線の席、それ教えてほしいよ。飛行機でも。
女か男かは知りたいけど。
知りたい、ね。
まあ、それはそれとしては本当にね、気にしてないよ。1100円なったとか。
ああ、腹立つ。
うん。そう、100円玉多いな。
相談する人は間違えました。ほんならもう。
いやいやいやいや。
もう。
でも、じゃあ俺見てもらったらわかるけど、1100円とか安い金額で映画見れるようになったからって、じゃあ映画見る回数増えたかって言ったら、全然増えてないで。
うん。
意味ないやろ、そやから。
まあ僕の方は見てるでしょうね、多分ね。
そうでしょ？
はい。
見る人は、別にいくらでも見るんですよ。
安い。いや、でもやっぱりちょっとでも安くした方がいいかなっていうので、ムービーチケは買ってますよ、前売りで。
はいはいはい。
うん、それでポップコーン代ぐらいにはなるから。
だからそこまでするんやったら、うん、俺はサブスクしてほしい。
映画の？
うん。
うん、まあ、イオンシネマそれっぽいことやってなかったっけ？
うん。だからもう本当に年間パスポートでもう何万でもいいから、いつ行ってどの映画でも見れるっていう風にしてくれる方がまだ嬉しい。ま
あ、そっちの方がマナー悪そうやな、でもなんかな。
うん。
まあいいですよ。前提条件が違うっていうことで、なんかちょっと僕の時間返してくださいよ。いや。
いや、サブスクの場合は年間予約席ね。
うん。あ、場所？
自分の場所ね。
球場みたいですね。
そう。それしてくれると本当にありがたい。う
ん、なるほど。
うん。
でも坂本さんは好きなゾーンってあるんですか？映画館の中で。
あ、僕ね、本当にね、うん、前の方が好きなんですよ。
うわ。
自分の視界いっぱいにスクリーン見たいタイプなんです。
ああ、全然違いますね、はい、うちと。
あなた方って、首がまっすぐな方が好きでしょ？
うん。僕、一番最高列の、一番隅っこで、通路側に近いところ。う
ん、あ、なんやったら、昭和の映画館で2階に行くタイプだ。
あ、そうそうそう、2階いいよね。
うん。うん、ないけどね、最近の映画館2階とかあんまり。僕はもうできるだけ前の方で、もう、視界からちょっとスクリーンが切れるぐらいのとこ。
うん。
まあ、要はもう、入り込みたいですよ、できるだけ早く。
なるほどな。まあ、それもね、いろいろポリシーがありますからね、これ好き嫌いがね、はいはいはい。
うん。
で、もう一個あるんですよ。
まだ。
気になったことは。
まあ、僕が相談に乗れることかどうかわかりませんけど、どうぞ。
どういう現象なのか教えてほしいんですけど。
はい。
そのね、バルト9って丸いに、の上にあるんですよ、新宿の。
大阪にもバルトってなかったっけかな？
は、ないかな。うん。
なかったっけ？
でね、
はいはい、
要は丸いって昔はまあ百貨店、商品券が使えない百貨店で有名なんですけど、エポスカードのね、丸いね。丸いってもう今やもうオタクに迎合して、オタクの百貨店みたいになってるんですよ。
はいはい。
ゴスロニーの服が買ってたりとか、アニメグッズが売ってたりとか、駿河屋が入ってたりとか、虎の穴が入ってたりみたいな。
迎合してるな。
めっちゃ迎合してるんですよ。うん、もうなん、もうポップアップストアなんか昔やったら1個だけやったのに、
うん、
今、何この2ホールで3つぐらいやってるのみたいな、
うん。
で、ちょっとまあ、その結局ね、このお嫁さんと映画見に行って、お菓子が食べれなくなったから、結局昼ご飯をお菓子で賄えばいいやと思ってたんだけど、我慢お預けになっちゃったから、うん、ちょっともったいないけど飯食おうかって思って、その映画館の下の丸いの食堂レストラン街に降りて、まあドリアを食べたんです。
でも、映画館の圧って始まってからは、分かる圧じゃないですか。お菓子食うなとか。
うん。
もう買ってはなかったんです。
買って持って行ったんです、持ち込みだから。
はいはい。
うん。
でも広げられないと。
広げられずに、結局、エコバッグに入れてたんですけど、うん、エコバッグの封も閉めた状態ね。いや、
あ、じゃあ、僕何持って帰ることにしたんですね。
そう、持って帰ることにした。
うん。
そう。で、結局ドリアの店に行ったんですよ。これ、カツメ、夏目っていう、ドリア屋さんなんですけど。で、まあ、そのドリアは普通に、シクシクと食べたんですけど。
シクシクと食べるやん、ドリアって。
あ、熱、熱、熱って言いながらね。
うん。
で、ふめさんとパッと見たら、さすがオタク、オタクのビルにある、お店だなと思ったんですけど、グッズ開封、ご遠慮お願いいたします。開封音でのトラブルが多発しております。っていう張り紙があってあるんですよ。
はいはいはい。
そう。 以下の行為はご遠慮いたしております。アネックス館内や通路で購入した物品を開封すること。アネックス館内で不特定多数の方を対象とした交流会や浄土会をすること。うん、またそれを目的とした待機や声かけをすること。確かに、坂本さん、池袋のサンシャインとか行かれたら、うん、なんか交換とかめっちゃしてますよね、バッジとかのね。
うん。
丸いも多分それっぽいスペースが、実は、こんなこと書いてるんですけど、池袋の丸いは、はいはい、上の階は、
うん、
なんかフリースペースになってて、交換会員みんなやってましたよ。
はいはいはい。
うん、ようわからんけど、その世界のことは。
ただ、交換線と、揃えられないんですよ、
うん。ってことなんでしょうね。
うん。
そう。
で、最近の、やり方って、ちょっと、まあ、個人的にはあんま好きじゃないんですけど、
うん、
例えば、アンスターあるじゃないですか。
アクスタね。
アンスタ。
アンスタって何すか？アンスタって。
アンサンブルスターズ。
何？ 2.5 次元のやつ？
2.5 次元ではないな。
アンサンブル、その男の子が歌を歌うみたいなやつ？
男の子が歌を歌うみたいなやつじゃなくて、男の子が歌を歌います。
そういう、キャラクターを押すアンサンブルなんとかっていうのがあるんですね。
まあそうですね。まあ、もともとはゲームですけどね。
アンサンブルスターズ。男のアイドルを応援する。
まあ実際にはまあ、3D というかね、
うん、
出てくるのが、まあ、アンスターで調べてくれたらそこ出てくるわ、いっぱい。
ああ、なんか怒り気味に、はい、アンスター。
で、アンスターって、やっぱものすごく人気あるんですよ、今、
うん。
いろんなグループがあるんですよ、この世界の中では。要は、アルスマグなんかいっぱいおると思ってください。
ほうほうほうほう。
うん。やっぱり、さっき言ったアクスターとか、いろんな、グッズを欲しいわけじゃないですか、アンスターのファンは。
うんうんうん、
そしたら、まあ、例えばね、この中で、まあ、あと、例えば、ナイツっていうグループがあるとしましょう。
ナイツ？
ナイツっていうグループがあるとしましょう。
花男がいる。じゃなくて、ナイツ。ナイツってあれね、多分騎士のナイツね。
うん。グループがあるとしましょう。
はいはいはい、はい。
まあ、そのグループの中で、買ってみないと何が出てくるかわからんっていうんだったら、まだわかるじゃないですか。
あ、この、どのグループが出るかもわからないし。
ね、混ぜこぜにしたんですよ、わざと。
あ、なるほど、なるほど。
この A っていう袋の中には、うん、このグループのこの子、このグループのこの子みたいな感じで。
じゃあ、オールジャニーズの、なんか、あれで作ってるみたいな感じで。
例えば、ジャニーズで、なんかこの、なんかグッズが欲しいと、
うん。
じゃあ、この A っていうものを買うと、
うん、
平成ジャンプの山田涼介と、
うん、
例えば、嵐の松潤と、みたいな感じで、
ちょっと待って、
全然違うグループのやつ。
これ見てるけど、うん、アンスタの中でも、
うん、
架空の芸能事務所があるってことなの？
そうそうそう。
もうついていかれへんわ、おじさん。
うん、だから、この中で、例えばさっき言ったように、例えば下の方で、ナイツとか、グループがあるとするじゃないですか。うん。で、この中で、ナイツの中で、例えば、セナが好きとか、
うん、
ね、あるんですけど、その人のグッズを買おうと思ったら、全然別のグループのやつが出てくると。
お
う、せめてそのグループの誰かやったらまだいいけど、全然違うグループのやつが出てきたりする。もう売り方がね、もうね、とにかくね。
汚いね。
まあ、汚いというか、もう交換せんとしょうがないでしょっていうような。
なるほど。
だから交換会っていうのがもうデフォルトである。
まあそうやって盛り上げるっていうか、交流を増やして経済圏を大きくしていくっていう作戦は確かにあるなと思うんですが、うん、
この前もね、長野の某所で、このアンスタのコラボカフェやってたんですけど。
うん、ちょっと待って、そもそもなんでもう60前のおっさんがそんなんわかるの？アンサンブルスターズって。
いや、わかるでしょ。だってアニメートとかよく行くもん、俺。
ああ。
アニメートに行かんと、特典が手に入らないから、好きな漫画とかね、異世界ものとか。
で、もうついつい触れちゃうんだ。
触れちゃいますね。
アンサンブルスターズに。
うん。
すごいな。
ついついね。まあ。基本的に、まあ僕はちょっとセナとか好きですけど。
誰やねん、セナって。なんてところに所属してんの、セナ君は。
え、ナイツじゃなかったかな。
あ、ナイツね、あったあった。ファイブメンバーズ。
なんだ、出てくるでしょ？かっこいいやん。
なんかよくわからん、みんな赤い髪の男の子とか。
うん。
あ、セナ泉ね。
うん。読まれへんやろ、橋の方とか。スウォーつかさって読むねんで、これで。
もうよくわからん。何？
うん、うん。結構人気ある、このセナ泉は。
あ、そう。
うん。まあ、アルスマグナで言うところの泉そうみたいな。
ああ、なるほどね。
うん。で、これ、実際にライブとかもするんですけど、
うん。
セナ泉っぽい格好した人が出てくるわけじゃないからね。
うん。
このまんまの 3D の。まあ、言ってみればね、本当に 2.5 次元というか、2次元やけど。
うん。わかった。 なるほど。そういうのも。
とにかくね、そう、とにかくね、もう交換前提なんですけど。
いや、まあまあまあ、それは仕掛けの話だからいいんだけど。うん、
ただこの前のその、言った、その、長野県の某所で、
うん、
その、アンスタのコラボカフェがあったんですよ。
うん、
そうすると、その周りのその、ショッピングモールの、ベンチとか、
うん、
いろんなとこで、みんな、アンスタのそのバッジとかアクスタを広げまくるんですよ。
うん、
ダメなんだけど、本当は。
うん、
じゃあ、普通の人たちはもう座れないじゃないですか。
うん、
だからね、やっぱりね、ちょっと、同じオタクとして、申し訳ないって、
なるほど。
思いますもんね。
はあ。
それのひどい版でしょ、これ。
で、グッズ開封お願いしますって、開封音でのトラブルが多発しているっていうのは、
うん、
開封音っていうのは、ベリベリベリ、ベリベリベリじゃなくて、わかった、あれか、うわーとかっていう、うん、その、うん、開封音じゃなくて、規制を発する開封音、開封音を拡大解釈して、お店は開、規制を発するとは書けないから、
うん。
それを開封音って言ってるのかな、
この。だと思いますよ。だって、開封するだけだったら、ビニールから出すだけなんで。
ビリビリ、どんなでかい音なんだって。うわ、トトライとか、
うん。
死ねばいいのにとか、
うん。缶切りで開けるとかね。キリキリキリにとか。うん、なんか、どっかのシウマイ弁当みたいにものすごい匂いするとか。
いや、でもこれって基本は、その、丸いに行ってるのって女の子だから、男がね、
うん。うん、
なんかもう、むっさいので、うおおおおおみたいな感じ言われたらやれだけど、
うん。
ああ、でも女の子の声感高いから辛いのか。
女の子のその、自分の推しが出た時の声って結構なもんやで。
お
ー。ひっみたいな感じになるよ。
このトーンでおっさんが言ってもきついんだから、よっぽどだな。
うん、多分ね。
そっか。これグッズ買い、いや、僕はな、いや、これ嫁さんと言ってたのが、うん、どんな音するんだろうっていうのが、
何があったんや
って。それか何があったんや、このグッズ開封で。うん、グッズ開封っていう隠語なのかって思う。ただ、それと、うん、あとはグッズ開封するっていうのは、単純にこれはもうオタク来るなよっていうことの、牽制なんだろうなというのは理解をしたんですよ。
うん、なんか世界一臭い缶詰開けるなみたいな感じになってるけど。
でもそういうことよね、多分ね。
多分そうやと思いますよ。
うん。それはオタクを断りとかかけないし、
うん、
それだって、だってネットラジオを断りって言ったのは、ミソノの銭ゲバぐらいですからね。
うん。やっぱ、かけないじゃないですか。
かけないよね、ある一定の層
をね。気持ち悪い声出すなとか。
そうそうそう。
そう。だから、一時ね、コンビニで、あまりに、植物的というか、書いてあるから。
一番くじの話とか？
いやいや、ブリブリ音をさせないでくださいみたいな、こう、貼り
紙。ブリブリ音
を。トイレの前にね。
ブリブリ。いや、だって、どんな激しいブリブリ音なの？
そうそう。まあ、わかるよ。何を言いたいかわかるけど、こんなにはっきり書かんでもって思った、なんか、一時 SNS で話題になってたけど。
そうか。
まあ、それは書けないので、まあ、こういう書き方してんのかなっていう。
ああ、グッズ開封の開封音っていうのは、うん、トトイとか、そういう言葉を含めての開封音なんだ。うんうん、
まあ、大声で喋る行為と、開封音やから、もしかすると本当に開封した時に、まあ、音っていうのはやっぱ邪魔なんでしょうね。
まあ、多分、長い、居座り続けるんですよね。
うん、だから開けるなってことなんですよ、要はね。
で、確かに、
うん、
池袋のアニメートのそばの喫茶店行ったら、
うんうん、
金ないのか分からんけど、水しか飲んでない女の子いるからね。
おったね、昔。
うん。
ゼニゲバにもそういうやつ。
おったよね。いや、オタクってやっぱり、女の子の見た目は綺麗に可愛くなってるけど、メンタリティやっぱオタクなんだなっていうのは、いや、頼めよ、コーヒー一杯ぐらいって。
まあ、俺らは思うよ。思うけど、うん、やっぱりそのコーヒー代で推しの何かで買えるんだったらって思うじゃないですか。
大変やね、みんなね。
大変ですよ。だからたまに駿河屋とか行って、
うん、
まあ、松本も駿河屋あるんですけど、うん、男のオタクが持ち込んで、物を買ってもらうのと、女のオタクが持ち込んでるものでは全然違いますからね。
それはどうなんですか？女の子の持ち込みの方が、やっぱり高いのやつけてくれるんですか？
いやいや、細かいんですよ。もう小さいバッチから何から、もうあれ、いや、そんなん、一個10円とかのやつを、大量にも持ってくるんで。
ああ、やっぱりでもその辺は女性なんだな。細かいところまで管理できるっていう
のは、うん。なんか音がやったらめんどくさいから捨てそうなもんまで全部持ってくるんで、うん、女の人が並んでると、うん、もう行列すごいんですよ、買い取りのコーナー。
だから本当言うと、アニメートとかも、うん、 アニメートメンズとかレディースとかで分けてあげた方がいいのかもしれないね。
池袋のアニメートなんか行ってられへんからね。
おっさんは。
並ぶのがしんどすぎて。
ああ、そうなんだ。一回も、僕アニメート一回も入ったことないんですよ。
一回入ってみた方がいいですよ、池袋。
そうですか。
まあ、外人もすごいから。もうね、レジまで行くのに1時間以上かかるよ。
大変。
確かね、だから前、大阪帰った時の、今、茶屋町のアニメートあるんですよね。大阪の場合は。あそこもすごかったもん。まあ、アンスタのグッズ買う人もすごかったけど。でもまあ、ね、アンスタも多分2時3時とかも全然知らんと思うので、
はいはいはい、
そういう今のオタク業界というか、そういうのはなかなかわからないかもしれないけど。
いやー、だからもうなんか大変だったんでしょうね。なんかこの丸井のレストラン街の人たちは。
うん。
いや、期間で、いや、僕ね、ちょっと帰りがてに、ガキがてらに、聞いた方が良かったなと思ったんですよ、店員さんに。開封音って、そんなうるさいもんなんですかって聞こうかなと思ったんですけど。
期間で。入れ替えるからね、あの人らって。
え？
入れ替えたりするからね。
入れ替える、袋に。
交換するために、そう、うん、なんか見やすいように、なんかファイルに入れたりとか。
ああ、ファイル入れるよね。
ね、ちゃんと 見れるように、うん、どれがいいですかとか、ね、なんかいろいろね、作法がいっぱいあるらしくて。
うん。
交換がしたことないからわからんけど、大変っぽいですよ、やっぱり広げたりとかすると。
そうか、でも。
で、入れ替えもすごいんですよ、だから。実際、まあ、一個一個は小さい音ですけど。まあ、一回、ちょっと、アニメート行って、アンスタの靴買ってみればいいですよ。
いやいや、僕、そもそも、ガチャ的な要素のカードとか、うん、グッサとか買ったことないんですよ。
でしょうね。
うん。
うん。俺は、まあ、たまにカプセルトイというかね、ガチャガチャ好きやから、
うん、
たまにやったりするんですけど、
うん、
まあ、その時だけですからね、欲しいのって。
でしょ
う？うん。家帰っていらんねん。
うん。
まあでもああいうのもほら、その時のドキドキ感を買ってると思えば、まあまあ、まだね。
まあ、あるけど。ギャンブルはギャンブルだけどね。
安いね。
安いね。そうか。
まあでも本当にこういう、まあさっき言ったような、アンスタとか、うん、二次三次とか、まあ今、ほら、YouTuber とかいろんな人たちもグッズ出してるから。
いや、だから本当に、儚いものをみんな追っかけて、これ、
いやいや、
あと振り返ったらゴミやんみたいになっちゃうんじゃないかなと思ったら。
それこそ世界線が違ってたら、
うん、
ワイテルの代わりに、ノギツアールがあったかもしれないじゃないですか。
どういうこと？どういうこと？
だから YouTuber の人たちが武道館でやったりしてるでしょ？
ああ、なるほどね。イニシャル G がね。
そう。だから、ワイテルズって言えば、どっちかというとゲーム実況出身やと思うんですけど。うん、
なるほど。キャーパウエルとか、キャーポリスキーとか。
そう。あれ、うん、もう、そのワイテルズってのは、このまま解散というか、活動休止して、最後は、正月に武道館でやって終わりやったんですけど、
うん、
武道館ですよ。
そうね。
うん。ワイテルズね。
うん。
こうなってた可能性もあるわけですよ。
へぇー。
もともとただのゲーム実況ですよ、これ。ネットラジオというか。
なんだかな。そうか、うん。グッズね。よくわからない世界だなと思うけど、まあ、僕らはオタクの女の子見てたら、全然僕らが知ってるオタクの女の子じゃないじゃないですか。
うん、
可愛いじゃないですか、普通に今時の女の子って。
まあ、可愛いですね。
ねえ。
うん、だからそのアンスタとか、並んでる子とか見るんですけど、
うん、
普通ですよ。
別に。
普通か、普通に可愛い子。
普通に可愛くて、別にもっと他の趣味あったんじゃないのって思うけど、そんなことは。うん、
まあ、ジャンプのライブとか行っても、
うん、
普通に美人で綺麗だなって思うような人いっぱいいますよ。
なんでこんなもんにハマってるのみたいな。
こんなもんで失礼やな。
いやいやいやいや。いや、今その価値観がもうダメなんですね。
うん。ただ、アンスタは、うん、多分ね、結構ジャニーズから来た人いると思う。
へえ、そうなんだ。
ジャニーズ難民っていうかな。
ああ。
ジャニーズ亡くなって。で、何がいいって、やらかさないでしょ、この人ら。
でも中の人はやらかすでしょ。
まあ、中の人がやらかす可能性あるけど、この人らが熱愛で報道されたりとか。
うん。
なんかしたりしないじゃないですか。
じゃあいいよ、俺も伊達恭子押すよ。
伊達恭子はやらかす前におらんようになったやん。
バーチャルアイドルね。
そう。まあ、うん、いやでも本当にね、オタク、まあ僕もオタクなんで、やっぱりね、ちょっとね、うん、周りに迷惑かけないようにね。
うん。
京セラドームの横にイオンモールあるじゃないですか。
はいはいはい。
あそこなんでやっぱりその、平成ジャンプのライブの時ぐらいしか僕行かないんですけど、
うん、
あの日のイオンモールの女子トイレとかひどいもんね。
ああ、まあ並ばないといけないからね。
もう占領されてるじゃないですか。
うん。
だから、最近は、イオンモールの男子トイレは ジャンプとかライブの日は、全部女子トイレになってますからね。男子トイレも。男子トイレ少ないですよ、その日。
大変やね。
大変なんですよ。もう、京セラ、まあ、だから僕、札幌ドームはいつも思うんですけど、うん、ジャニーズが買えばよかったん。
まあね、体力のある時にね。
そう、買ったらよかったんですよ、あの時に。うん、で、専用にすればよかったんですよ。
いや、でもまあ、来てくれることはいいけど、ある意味これ今、この、バルトラインの鹿の食、ご飯屋さん見ると、オーバーツーリズムになんか、ダブるところもありますね。
う
ん、
そうですね。
いっぱい来てくれて、集客してありがたいんだけど、
うん。
うん。
まあ、こういうとこは、回転がね、命なんで。
そう、食堂はね。
うん、だからやっぱこういうとこでね、グッズ広げるっていうのはちょっと、遠慮された方がいいのかなって。チラッと見て満足しながらラーメン行くとこはいいですけどね。
グッズ開封っていうか、正直開封じゃなければいいでしょって言われて交換開始しちゃった。まあ交換開封もダメなんだよな。
うん、ダメダメダメ。でも開封しないとそもそも中身がわからんから、当たったかどうかもわからんので。
なるほどな。
開封しなかったら何もできないですよ。交換も何も。
やっぱり指揮者に聞いてきるもんですな。
指揮者と。
いや、ただ単にオタク避けなんだろうなっていうのは分かったけど、うんうん、開封の中には規制を発するっていうのも多分ディテールとしてあるんだろうなっていうのは。
あると思います、あると思います。
ね、
うん。
うっせえなーって。
まあ、ただ、YouTube にこのチャンネルあるので、
うん。
一回見た方がいいですよ、アンスタは。
アンスタは、はい。
うん。あ、もうこれはハマるよねっていう風にちゃんとできてます。
ええー、またかっこいい声で、うん、みんなこんばんはみたいな感じで言うんでしょうみたいな、そんなんではないのね。
だから俺がアルスマグナに期待してた世界がここにある。
おー、
こうなってるはず。
なるほど。
これぐらい大きくなってた世界もあったはずなんです。あのね、クロノス学園っていう学園まであったんだから。
いや、でもこれびっくりしたのは、芸能プロダクションも分かれてるっていうのは面白かったですね。
うん、ちゃんとみんなね、サイドストーリーっていうか背景も全部あるんです。
へえ、
まあだから別にハマれとは言わないけど、アンスタぐらいはの言葉は知っといてもいいか、うん、
はい、勉強になります。
うん、会社で女の子がキーホルダーつけてた時に、ほら、
それアンスタって、
うん、あれ、それもしかして都合つかさとか言えばもう話が盛り上がるので。
京都の会社なんですね。
うん、
ああ、
ぜひ
笑い止まないやろうな。はい、よくわかりました、
はい。
ま
あ、僕はセナ、セナということで、
はいはい、ちょっとは女の子の宅に対しての理解が深まったかもしれないですね。
はい、よろしくお願いします。
あ、いや、そのお父さんみたいなこと言われても、
はい、ご迷惑をおかけすると思いますけど。
いえいえいえ、皆さん、可愛いらしい女の子がおるんで、はい、いいかなと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。さよなら。
さよなら。